リサとバヤの SG ラジオ、
前回の続きをお送りします。
じゃあ次に行くとどうしようかな。バヤちゃん、どっちにする？かけ流し。
じゃあ
そっちで、かけ流しへの誤解。これやっぱかけ流しっていうと、こうおうち英語とかでは結構重要で、もうほとんどの人がやってることと思うんですけど、誤解とはどういうことでしょうか？
ですね、だからやっぱかけ流しの情報っていうのは溢れてて、みんなやってる、とてもいいらしい、じゃあやろうみたいなところで、何を聞かせるかっていうところは結構適当になってるような気がして、レベルに合ってないものを聞かせてたりとか、初めて聞く内容、子供にしたらそれが何を言ってるかわからない、リンクできない、自分の知識とリンクできない内容を、まあ、ただひたすらに本当にガンガンガンガンかけてるけどやってます。でも私から言わせてもらうと、それはただの雑音ですって、うん、何もリンクしないですよって。じゃあ自分が中国語とか何もわからないのをずっとかけ流ししてて分かるようになりますか？何の情報をリンクさせるあれもないのに、で無理ですよって。なんか復習となるようなことを私はずっと子供には使ってきたので、かけ流し素材として、うん、そういう視点がちょっと抜けてるんじゃないですかねみたいなことも、まあ、やんわり伝えるようにしていて、
やんわり
いや、かよさんちゃんとやんわり言ってて偉いなと思います
私こうあたふたする、聞いてる私
でも意外とかよさんすぐに怒ったりすぐに消えたりしてる
いや、なんかでもね、真剣に考えてるからなのよやっぱり、
うんうん、
なんかすごいキチキチ、まあ、さっきも LINE で喋ったんですけど、なんかな、キチキチロボットみたいにちゃんとできてそうで、常にこう精神安定してそうなイメージで、実はロボットなんちゃうかとか、
そうこの間そうやって言われて、アンドロイドなんじゃないかみたいな実在してないんじゃないかみたいな、
本当にイメージ、知らなかった頃のイメージはもう本当に学校の先生してて、こういうのもね、バズも立ち上げて、ほんでめっちゃ対応してるし、
ちゃんと正直に書いてますよね。
書いてる、
ね、子供に怒ったことも、切れまくったことも、
私も結構ブログで書いてるつもりでも、
うんうん、
やっぱり読む人っていうのは都合のいいとこだけをピックアップするんですよね、
うんう
ん、そうだから、ま、そう怒ったり、私も怒ったり、こうなんか嫌だなと思うこともあったし、落ち込んだりすることもあるみたいなのとか、うん、まあちょっと変な趣味があるよとか、こういうとこなんかもう全然ろくなことしないよとかっていうのも結構書いてるつもりなんですけど、それでもやっぱりすごいちゃんとしてる人、うん、何事も完璧にできる人みたいにすごい思われてて、ちょっとなんか、あ、ごめん、ミスったっていつものようにやると、あ、リスタンでもミスるんや、よかった、安心したってめっちゃ言われるんや。いや、そらミスするでしょ
う。怖いですよね、だから。
そう。
勝手なイメージが。
うん。え、ちょっと、かよさんのこんなのが気になるっていうのを聞きたいんやけど。
ああ、親子？
そう。
気になる親子。まあ、結局、うん、英語は勉強だっていう意識が抜けきれてない人？
それが分からへん。そう。やっぱりいない
んだよ。でも、SNS とかでは、勉強にならずに、楽しく日常生活に入れて、できればいいなっていう親の方がきっと多い感じに思うけど、
上辺はね
そう上辺はね、そう、本当そう、もうついろいろ見てると、そうは言っても行動伴ってないよっていう人多いですよね。
うん、
ちょっとそこが見れてへんわ私。いるのえ、
いや、でもなんだかんだ言ってやっぱ英語、おうち英語って英才教育じゃないですか。
まあ、そうですね。
その、本当に、なんていうのかな、ボールを蹴るように、子供が車を走らせるように、英語をやってる家はないと思います、ほとんど。最初のきっかけとしては、英語は必要だからっていうのが必ずあって、学校でも習うし、英語ができると将来有利だからとか、そういうのが絶対あるに決まってるので、私もそうだったし。そんなに本当に、じゃあ英語で本当に純粋に遊んでみようって言えば絶対にない。で、やっていけば必ず人との競争が出てくる。うん、うちの子の方がいいよね、みたいな。良くなきゃダメだ、みたいな。やっぱこう、そういう競争意識も働いてきて、本当に純粋に英語ができてる人っていうのは、まあ、 いないんじゃないかな、私も含めて、うんうん、ただ子供がもう今17歳とか14歳になってきて思うことは、あの時早かったことっていうのは今は何の栄光にもなっていない、うん、うちの娘があの小学校3年生で英検2級に受かった時は、まあ、それこそ自分も超頂点でやったやったみたいな感じで、で、まあ、それはバズのその親子英語のところにそれを書いたりしてるので、まあ、釣りっていうか広告になってるっちゃなってるんですけど、今もう娘高校2年生ですけど、もう高校 2年生ともなれば英検2級持ってるのか、なんかクラスにゴロゴロいて、
うんうん、
でも誰もいつ取ったのなんて聞かないですよね、
うん、そうだね、
そんなこと思いっきり過去の栄光になってて、だから子供が小さかった時に早かったの遅かったのって一喜一憂したのもなんか今となればバカみたいなことだし、それで子供を追い込んだこともなんか悪かったなって思うし、なんか自分がやっちゃったことに対してちゃんとなんていうかな、正直に伝えて、私はなんかそこで時間を無駄にしてしまいましたよって、みんなそんなことしないでくださいねっていう気持ちも伝えていかなきゃいけないと思うから、まあ英語をやっとくと役に立つっていうのはアピールはしたいとこなんですけど、あんまり勉強っていう意識を強く持ちすぎて、家庭法がどうだこうだとか、過去形で喋らない漢字が抜けてるだろうとか、そういうことを言うようになっちゃうと、なんか何のためにやってるか分かんない、親子ともとも苦しくなっちゃって、だからそういう人をちょっとでも少なくできたらなって最近は思ってるんですけどね。
そのやっぱ小学校で英検を受ける必要っていうのは、やっぱ中学受験とかするんだったらあった方がいいしさ、加点もあるからね。でも結局5年生とかでいいわけだもんね、その低学年とかで受ける必要なくて。
あんまり小さい時に何級ですって言ったって、それが何どこで何をどう発揮するかっていう、
そうだね、
いうのは何もないから、まあそれで親子ともども次また頑張ろうっていうか、うん、勉強じゃなく取れたねやったねみたいな感じできるなら、まあ別にいいのかなとは思うけど、それがね、うん、あったからといって何ってない。
そうだね、そうだね。
でもそういうタイトルがあるとやっぱりみんな分かりやすくすごいって思う、
うん、そうだね、
うん、別に目指しちゃうよね、そうなり
たい、
う
ん、何歳で何級みたいな、
うん、
だから何歳でっていういろんなボーダーあるやん、あれが私あんまり好きじゃないよね、
うん、
英検だけじゃなくって何歳でこれこういうのをするとかさ、
うんうんうん、いずれこうやってたらそこそこその子なりの到達点には到達するよっていうのを言っていけたらいいなとは思う、
うん
うん
うん、多分その今おうち英語やってる、まあ、幼稚園とか小学校低学年とか英語がスイスイ入っていてどんどん喋るようになって、こう親も嬉しくてたまらない時期っていう人とかは、先のことまでそんなに見えないっていうか、どこにゴールを置いてるかっていうのが多分曖昧になっちゃってると思うんですよね。始めた時は英語は使えると便利だからとか有利だからっていうので始めていくけど、最終的にどこに落としてればいいのか、どこを目標にすればいいのかっていうのは多分分かってない、
ない
ままやっちゃってると思う。で、今うちの子供がまあ17歳14歳で、まあ、14歳の方はまだちょっとあれですけど、17歳の方なんかはもうほとんど見えてきたっていうか、どこら辺に落とし込めばいいのか、うん、で、まあ、自分の子供が今行きたいって言ってる学部とかその職業の方の単語とかを今拾ったりしながら、まあ、そこで使えたらいいんじゃないのって感じでこう今自分はそういうふうに落とし込めていけてるんですけど、そこら辺の目標ってだいぶ先に行かないと見えないから、
見えない絶対そう、うん、でやっぱその子なりうち お兄がね、10ヶ月ぐらいの時から始めて、いや、これ DWE 買ったし、もうペラペラになるわと思いながらやってて、で、ある時、あ、510単語でペラペラなわけないじゃんって、もうそこからこう、そうそう、来て、で、やっぱその子なりの、あの、道筋、あの、人生の道筋が見えた時に、じゃあ、あ、この子はとりあえず3級と、まあ、いわゆる3級取って、それを内申書に買ってもら、書いてもらえて、で、 高校に入れたら、もう同じやわって思って、やっぱこうゴールがその子、やっぱ家じゃなくて、その子その子であって、で、本当にそれで、高校、公立高校受かったし、ほんまに良かったわって、で、ね、時間かけてインプットしてこなかったら、多分、高校、内申書、中学校の時に英語なんか4なんか取れんかったやろうし、って考えたら、ものすごい大きな恩恵だなって思えて、私も本人も、あ、良かったなって、でもそれで、OK というか、もう彼、私と彼のおうち英語は終わったのね。で、やっぱ、でも真ん中はまだ、中学校で、おうち英語はまだ、鬼の中ではやめ、私の中でもう終わったって思ってた年でも、おうち英語は続いてて、なんか、まだゴールは見えてないよね。だから、やっぱそういう感じかなって、
うん、でもお兄ちゃんの方がどっちかっていうと本当の意味ではおうち英語の恩恵を受けたタイプじゃない？
そう
だけど、
ほんまに
そこから見てると、うん、結局そのタイトル的なものを考えたら、うん、何歳何級とかっていうのは全然なくて、周りから何にも知らない人が見たら全然おうち英語ですごくなってないじゃんって思うような、
いやいや高校行けてないでってなるねん、私からしたら。
そうそう。だからやっぱりそういうとこだけを見て、こういう感じがいいなとか、親子がそういう風なゴールにしたいなって思うのはすごい危険やなと思ってて、おうち英語それぞれの親子が、それによって何を得るかっていうところはさ、人に見えないじゃない？そう。でもそこをなるべく見るようにしないと、結局、見た目のとこで、
そうだね。
判断してしまうのがよろしくないよね。まあ、それができる親、それが何ていうの、こうタイトルもつけられて、この親子ともどもすごく充実したになるなら、それはそれで全然いいんだけど、そうじゃないパターンもあるし。
難しい、難しいなと思う。
難しいね。
難しい。だって、もう絶対そうやね。だから SG でこうやって会員さんとかにはすごい言えるけど、まあ、もどかしいとこもあるんよね。やっぱお兄のことだし、なんかどこまで出していいかなとか、やっぱりその、難しいよね、考える。でもやっぱりこうみんなにはこうやっぱ鬼はすごいやっててよかったよってすっごい思ってるって、その、
なんかね、本当にその子によって違いますもんね。よかったポイントってペラペラになるっていうのすごい曖昧なところでスタートしてるから、ゴールの置きどころもわからないから、なんか焦るばかりでこうなんていうかな、小学校低学年とか幼稚園だともう人と競争することに夢中になっちゃって、なんかどんどん苦しくなるんですけど、やっぱそこそういうなんかなんていうか短期的な目線じゃなくて、長くやっていくとこんないいところがあるんだよっていうのをやっぱやってきた側としては伝えていかなきゃいけないかなと思ってて、まあうちの息子も。まあ、なんか全然おうち英語としては成功してないじゃんって言われるかもしれなくて、ノーホルダーだし何も持ってないから。だけど彼の場合はそのディスレクシアなんじゃないかなって思った時に、まあ、ジョリーフォニックスと出会えたっていうのもあるんですけど、やっぱりジョリーフォニックスだけではさっきリサちゃんが言ったみたいに、なんていうのかな、経験値がなかったらその単語が何を意味してるかもわからないし、ただ読めるだけになっちゃうんですけど、息子の場合はそれなりに英語が入ってたから、そこがちゃんとリンクしたから、なんとか中学英語も対応できてて、高校英語に対応できるかどうかはちょっと謎なんですけど、とりあえずそれこそうちも高校行けるやんっていう
ね、本当にそう、
とりあえず学校でなんとかついていけてるやんっていうことに彼の場合は結びついたから、私にしたらもうそれだけでもやってきた価値は十分にあって、
本当にわかる、
それがうちも真ん中そうだ、
世間的に今の小学校とか幼稚園のこう人と競うことに夢中になっている人たちには響かないかもしれない
。本当にそんなケースもね、見てきていらっしゃるだろうしね。もう本当にめっちゃまだまだお話を聞きたいんですが、もうそろそろのお時間になってしまいました。かよさん、本当にありがとうございました。
ございました。
イングリッシュバズかよさんとの盛りだくさんの対談、いかがだったでしょうか。オンラインレッスンの悩みあるあるを答えていただいたり、 いろんな形はあれども、おうち英語に大切なことを伝えていただいたり、かよさん本当にありがとうございました。次回の SG ラジオの内容は何にしようかな。次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビー。